アクションデリーゴー、アクションデリーゴー、アクションデリーゴ
ー。時代を開く女性たち。アクションデリーゴー。この番組のテーマは男女格差のない労働環境の実現、女性の活躍できる職場づくりを目指すポジティブアクションです。今回スタジオにお越しいただいたお客様は、北陸電力株式会社人事労務部人事チーム統括課長川原雅人さん。そしてこの番組ではアクションデリーとして紹介させていただきますが、経理部予決算運用チーム副課長浜西泉さんです。北陸経済研究所主任研究員の石黒敦子さんが、まずは川原さんに北陸電力におけるポジティブアクションの取り組みについて聞いていきます。
川原さん、どうぞよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
今日は女性が活躍できる職場づくりという点を中心にお話を伺っていきますが、まず川原さん、北陸電力さん大変男性が多いイメージがあるんですけれども、社員の方は男性女性何名いらっしゃるんですか？
はい、正社員数で言いますと、はい、男性は4570人、
はい、
女性は380人の合計4950人になります。
はい、あ、そうですか。はい、女性の方は1割弱ということですね。
比率にすると約 8% ということになります。はい、
まあ、そんな中で最近どうでしょうか、女子学生さんの採用状況なんて何か変化見られてますか？
はい、採用活動におきましては、女性学生の応募者数がここ数年増えておりまして、はい、実際の採用数においても、女性の比率は、ここ数年 10% を超えております。
あ、そうですか。はい、女子学生さんの応募も増えているということなんですけれども、というもののやはり男性の割合がとても高い企業でいらっしゃるということなんですけれども、北陸電力さんがポジティブアクションを宣言されるに至ったきっかけというのはどういったことなんでしょうか？
はい、我々の電力業界を取り巻く経営環境というのは今後大きく変化いたします。
はい、
具体的には今現在北陸地方の一般のご家庭の、電気の供給というのは我々北陸電力が独占的に、供給をさせていただいております。はい、ただこれがですね、2年後の平成28年からは、お客様が自由に電力会社を選べるようになります。
はい、
このように会社の経営環境が大きく変化する中であっても、我々の、使命であります電力の安定供給をはじめとする、経営諸課題を達成するためにはですね、個人組織の能力の最大発揮が必要だというふうに思っています。はい、でこの考えのもと、我々としては女性の活躍意識改革等の取り組みを、行っていきたいというふうに思っています。
あ、そうですか。はい、女性の活躍推進ということで、いろんなことなさってるんだと思うんですが、はい、特に力を入れていらっしゃることっていうのはどういったことでしょうか？
はい、昨年の平成25年4月に、はい、私のおります人事労務部内に、活力ある職場づくりを進めるためにですね、はい、男性3名女性2名の5名からなります、
はい、
職場活力向上支援担当というものを新しく設置いたしました。
はい、
この担当を中心に、女性のキャリア形成、能力活用策の全社展開を図っております。
はい、
で特に力を入れてますのは3つありまして、
はい、
1つは、職域拡大です。これは女性社員が意欲を持って働くことができるよう、職域を拡大をしてきております。
はい、
例えば現在であれば営業、地域広報、燃料部などという事務部門に加えまして、運転設計保守技術部門でも多くの女性社員が能力を発揮していただいております。
あ、は
い、ま
あ、イメージですけれども技術部門ってやっぱり男性が中心かなと思うんですが。
はい、そうですね、現在新入社員ではですね、
はい、
ここの技術部門の女性がどんどん増えてきております。
そうですか。
はい、で2番目に力を入れてますのは社員の意識改革になります。はい、で例えば富山県主催の、きらめく女性リーダー塾とか、
はい、
ビジネスリーダー養成セミナーという外部への研修へ、女性社員を派遣しております。はい、で一方で女性の活躍のためにはですね、男性社員の意識改革が必要だということ で、
そうですね、
昨年は富山県協賛の、イクメン家事団支援講演会というものを開催いたしました。
はい、
これには50名の男性社員が参加をいたしました。 で3つ目はですね、一番力を入れているところですが、女性役職者数の増加ということで、平成25年には女性の役職者数が14名でした、
はい、
これを3年以内に倍増してですね、30人程度に増やしたいという方針をトップダウンで決定いたしました、
はい、
でこの方針につきましては他の電力会社にも先駆けて、内閣府の女性の活躍見える化サイトというのもございますので、はい、そちらの方でも公表しております、
はい、ですか。そういった取り組みの中でですね、社内の雰囲気といいましょうか、はい、何か変わってきておりますか、いかがでしょうか、
はい、例えば数字で言いますと、昨年平成25年の女性の育児休業の取得率というのは 100% になりました、
はい、
で一方で男性の育児休業の取得、これはこれまでなかなかなかったんですけれども、平成24年に初めて1人誕生いたしまして、現在では5名まで拡大をしております、は
い、そうですか、
そのうち1人は男性役職者ということになります、はい、でまたこのような我々の地道な取り組みについては、外部からも評価をいただいておりまして、平成22年には、富山県さんから、女性が輝く元気企業富山賞というものをいただきました、
はい、
で平成25年には、子育てサポート企業として国より、クルミンマークの認定をいただき、加えまして富山県さんより、はい、男女共同参画推進事業賞というものに認定をいただいております、
はい、では社員の方の意識もどんどん変わってきているということになるんですよね。その中で今日は、活躍する女性の代表ということで浜西さんに来ていただいているんですけれども、はい、浜西さんってどんな方なのかご紹介いただけますか。
はい、浜西さんはですね、幅広い、業務経験ございまして、はい、先ほど職域拡大のところでもお話をいたしましたが、
はい、
かなり多くのですね、職域員で活躍をしていただいてます、
はい、
で現在経理部でですね、多くの部下を抱えてですね、
はい、
難しい経理業務を、着実に進めていただいております、はい、で将来のですね、活躍できる女性の一人というふうに、はい、私は思っております。
そうですか、はい、では浜西さん登場いただきたいと思います。浜西さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それでは本日のアクションデリーのプロフィールです。北陸電力経理部予決算運用チーム副課長浜西泉さん、平成6年入社、魚津営業所配属、平成17年地域広報部報道チーム、平成19年グループ会社北電パートナーサービスへ出向、平成23年北陸電力経理部予決算運用チームへ移動、平成25年予決算運用チームにおいて管理職にあたる副課長に昇格されています。ここからはアクションデリー浜西泉さんにお話を伺っていきます。
浜西さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日は経理部予決算運用チーム副課長さん、はい、浜西泉さんにお越しいただいたわけなんですけれども、はい、職場で活躍する女性の代表ということで、浜西さん現在のお仕事について教えてください。
私どもの予決算運用チームではですね、はい、本店の各部、富山県、石川県、福井県、まあ、あと岐阜の方の一部、神岡の方にも事業所がございます、はい、また東京にも事業所が、支社がございます、そちらの方で、まあ、発行される、会計伝票、経理伝票の、まあ、審査業務、まあ、大体1日700から800ぐらい記表されてくるんじゃないかなというふうな形なんですが、はい、そちらの審査、また電力会社ですので、当然毎年ですね、固定資産の方の回収、取得、たくさんあるんですけれども、そちらの方の処理についての審査というのことがまず日常業務としてはあります、はい、また決算期につきましては、決算固有の処理、まあ、減価償却費の計上であったりとかですね、はい、各種の引き当て金の計上であったりというような、まあ、固有の処理がありますので、はい、そちらの方の実施ということになります、
はい、まあ、その審査って聞きますと、ね、大変責任の多いお仕事かなと思うんですが、はい、大変な業務こなしてらっしゃるなと思いますけれども、浜西さんは今女性の副課長さんということなんですが、
はい、
仕事をなさる上でその男性と女性の役割ですとか、いやポジティブアクションという点について日頃意識していらっしゃることは何かありますか。
はい、そうですね、 日常業務を行っている上でっていうのは、特に男性だからとか女性だからというようなことを意識する場面はありません、
はい、
ただ私どもの経理部のフロアには61名、はい、いるんですが、はい、そのうちの、19名が女性ということがありまして、はい、実は一昨年から経理部の中でワーキンググループを立ち上げまして、はい、経理部の改革プロジェクトというのをいろいろアイデアを募って実施してきています、
はい、
でその中で昨年度は、女性の働きやすい職場作りということで、はい、いろいろ1年かけてアイデアを、募ったりやってきてたんですが、はい、今年の4月から、女性相談窓口というものを設置してございます、
はい、
でこちらは窓口というには非常にあれなんですが、私の方が窓口というふうになりまして、はい、皆さん女性の皆さんが仕事を行われる上でちょっと困った点とか、はい、ご苦労されている点というところが、女性ですからやっぱり特に体のこととか体調面についてなかなか男性の上司の方には言いづらいなとか、はい、そうですね、いうところもあったりしますよね、
はい、
そういうようなことも、私女性ですので悩みを共有できるという、はい、そういうところもありまして設置しております。
そうですか、はい、その悩みを聞かれるっていうのも大変だと思うんですが、ちょっと頼りにされてるんですよね、はい、そういった中でですね、そのお仕事をされながらのやりがい、それからあとはご苦労されている点もあると思うんですけれども、
はい、
子育ても経験なさっているということで、はい、何かそのあたりはお聞かせいただけますか。
はい、苦労という苦労は、ないというかあれだったんですが、はい、非常に経理という仕事もそうなんですが、はい、どうしても締め切りがあれば当然その締め切りに向かって、業務が当然そこにピークが立つといいますか、はい、いうところもあって子どもの、行事であったりとかそういうものが重なったりとかっていうような部分ではちょっと苦労したりとかっていうところもあるんですけれども、はい、ただ比較的私は家族も協力的ですし、はい、会社自身もですね非常にメリハリをつけた業務の推進ということで、ピークが立って、業務が忙しかったくてもですね、今度繁忙期を過ぎればですね、当然メリハリをつけてフレックスを取得して、リフレッシュしてというような形で進めてきているの で、
は
い、非常にやりやすいと思います。
そうですか、はいはい、やりがいというとどういった点ありますか。
そうですね、私どもの方は非常に事業所の皆さんからのお問い合わせが非常に多い職場になるので、はい、部下の皆さんとか後輩の皆さんと一緒に頭を悩ませる場面多いんですけれども、はい、お互い満足がいくというような結果になった時に非常にやりがいを感じます、
はい、そういうふうに日々いろいろ活躍なさっているわけなんですけれども、この後に続くですね、後輩の女性社員の皆さん、はい、あるいはですね今後社会に出ようという女子学生の皆さん、そういった方たちへのメッセージですとか、はい、エールがあればお聞かせいただけますか。
はい、私も昨年から、副課長という立場にさせていただきまして、その副課長になるっていう時にはですね非常に私なんかでできるんだろうかとか、
はい、
ちょっと不安もあったり緊張もしたりもしたんですけれども、
はい、
実際に業務が進んでいきますと、一人ではやっているものではありませんし、
はい、
周りもたくさん支えていただける方もたくさんいらっしゃいますし、チーム一丸となってやっていくというところもありますので、そういうような立場になられるということがあればどんどんチャレンジして積極的にやっていただきたいなというふうに思っています。
はい、そうですか、はい、浜西さんのお話をお伺いしましたけれども、川原さん大変その浜西さんの積極的といいましょうか、前向きなお考えを今お聞かせいただいたんですが、北陸電力さんとしてのこのポジティブアクション、これからの取り組みについてお考えをお聞かせいただけますか。
はい、会社というのはですね、女性の活躍を期待して例えば育児休業制度などというような、はい、ワークライフバランス政策というものに力を入れています。
はい、
先ほど申し上げましたように当社の女性社員の育児休業取得率は 100% になっています。これはどういうことかといいますと、出産を機に会社を辞める女性がいないということでありまして、引き続き会社に残っていただける、はい、ということでになります。ただこの女性社員を会社に定着させるというだけでは不十分でありまして、この女性の能力をどうやって戦力化につなげるかということを考えなければならないということになります。
はい
はい、そのためにも、先ほど申し上げました、女性役職者の増加、我々の方針としては3年以内に倍増するというものは、はい、必須だと思っております。でこの実現のために、今後 ですね、重点的に力を入れて、取り組んでいきたいというふうに思っています。
はい、今日は北陸電力さんから川原さん、浜西さんにお越しいただきました。浜西さんのようなですね、前向きで楽しそうにお仕事をなさる女性どんどん増えてこられることを期待しております。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストは北陸電力株式会社人事労務部人事チーム統括課長川原雅人さん、経理部予決算運用チーム副課長浜西泉さん、聞き手は北陸経済研究所主任研究員の石黒敦子さんでした。アクションデリーゴー、時代を開く女性たち、来週はセンティアの取り組みを紹介します。どうぞ来週もお聞きください。